イカと
ミノリと
オケイの
イカだましレディオ。
コロナ収束。
え？
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、収束してないよ。
でも大阪も0人やって。
でもまだテレワークしてるよ。
まあ確かに、
けど街はある程度人が出てくるようになってて、
まあそうね、
そのみんなマスクしてて、その予防をすごいしてる状態で、ある程度経済も活性化させていくっていう、
そろそろね、
次の段階に入ったなっていう感覚はあるんで、まあ収束とまで言わへんけど、あのいい感じに世の中がいい方向というか、あのコロナにちょっと打ち勝ってきた感覚はあるかなと思って、
コロナとの共存ってよく言われて
る、ね、そうそうそう、
TikTok 見てたらさ、
若者みたいやん。
別にヤフーでもいいねんけど、あの全世界 の、 あの、何人感染してて何人死んでてみたいなリストが出てくねん
か。あ、そう
だ
ね。
で日本って結構まだ全然の28人、あのその日で28人ぐらいしか増えてへんし、下の方やんって思ってた、
は
い
は
い、
まあ、そうですよ。日本は世界的にはあんまり広がってない方っす、
頑張ってる、
まあ、数字としてはね。
ね、
一人も死んじゃダメやねんけど、
そり
ゃ
そう、
まああのあのね、まあ、しゃあなくお亡くなりになった方が日本は少なくて、とてもあの、まあ、あのなんか頑張ってる国っていう、
なんかやっぱアメリカとかまだ結構出てるから、
俺この真面目な話を続けるとどんどん不安になっていくけど大丈夫かな。
わかる、俺も自分で下手になって、
我々のカラーに合ってない気がするけど大丈夫かな。
時事ネタです。
まあその話を聞きたい人は個別にしましょう。
はい。
はい、
老人眼力が凄まじいことになってきたイカです。
老眼ね。
はい。はい。あのお腹の赤ちゃんが3500ででかくなってきたりのりです。
最近デジタルゲーム中のOKです。
あ、お
いいね。
はい。じゃあまた私の話からいきましょうか。あの、まあ、この前もちょっと話しましたけど、あのペルソナのゲームのやつをクリアしましたって話だったり、
はいはい
はい、さらにもう一個、カブラグ P のおすすめでやり始めた硫酸騎兵防衛剣っていうゲームがあったんですけど、
すごいやった人はすげえって言ってるゲームよね。
あ、そうですね、面白かったですよ、まあ、あの結構ねお話のストーリーの展開がメインとなる、
はいはい、
あの楽しみのメインとなるゲームなので、ネタバレが結構難しい、
そうだね、
しない方がいい、本当にあの小説とか映画見るような感覚で遊ぶゲームではあるんですけど、ちゃんと戦闘とかもありつつ、
はい、
お話自体は群像劇として非常に面白いものやったんですけど、まあ、あの確かにやってる人みんながもう絶賛するんですよ、なのでハードル激上げでやってたんですけど、それでも面白かったです。
お
ー、13騎兵はいいぞっていう、あのおじさんが出てくる、
なんかだからやっぱボードゲーム界隈で結構遊んでる人いるよね。
そうね、まあ実際その別にボードゲーム界隈は関係なしの人とかでもやった人とかっていうのは結構話聞いてたし、昔の友達でおすすめしてる人もおったし、
あ、
まあ、この時期やからデジタルゲームをやる人が増えたはず
だよね。あ、そうやな、家でできることやし、
そうなるとそういう声もあのすごい聞こえてくるようになって、最近のゲームを感想をつぶやく人も増えてきたから、いいゲームチョイスするの楽やね。
いいゲームですね、ほんまに、まあ、一応ねあの、まあ、唯一私が残念やったのは、ゲームをクリアした後のクリア後のなんか部分っていうのは少なかったので、はいはい、
あ、
ちょっとボリューム的にはもうゲームクリアで終わりって感じで、
あるもんなんや、そのクリア後のボリュームっていうの。
結構最近のゲームはよくそういうのあって、まあ、あのプレステ4やったらトロフィーっていう実績解除みたいなやつがあるんですけど、それをコンプリートするっていうのが、まあ、その後のやり込み部分とかで、まあ、単純作業も結構あるけど、ほどほどになんかイベントとかも追加でそのキャラの今後の話みたいなのとか出てきつつやれると一番いいねんけ ど、
なるほど、
まあ、そこはゲーム全部ストーリーで完結しているので、はいはい、まあ、一応クリア後にひたすらあのステージをクリアし続けるみたいなのがあるんやけど、まあ、それ以外だとあんまりなかったっていうのはちょっと残念でした、
なるほど。
だから古いゲームやったら結構エンディングすんってね、
あの平和が訪れたすんみたいな、そういうイメージであった私は、
まあ、何もなかったかのように2周目が始まるゲームとかも結構ありますからね、
でもなんかドラクエとかファイナルファンタジーとかがエンディングしっかり重厚に、あのスタッフスクロール的なやつ、ドラクエ3とかからかな、なんかすごくしっかりと最後あのやってくれるみたいな感じが、
それぐらいからなんや、
だからもうエンディングすごい なんかバシャーってこう最後のボス倒すやん、
う
ん、
そうね、
最後のボス倒したらその後のなんかどうなったかっていうのを延々とやってくれるみたいな
ね、
や
っぱ。ああ、うん、なんかそういうのってまあ面白いよね。なんかあの映画見てもスターフロールの最後についてるみたいな感じで、うんうん、
確かに確かに、
まあ、あった方が、
ね、うん、最後必ずあのアイアンマンがハンバーガー食ってたりするから
ね、うん、ああ NG 集みたいな、
あ、そんなんもあったりする、
うん、だからそういうゲームとかそういう作品の方が残る感覚はあるのよ。
確かに、
うん、しっかりエンディングやってくれる方がね、
はい、っていうのが最近の私のデジタルゲーム充実の話でした。
なるほど。
でりんよりさんはまずあのこのラジオで言ってたっけ。
あ、言ってたよ、この間言ってん、この間エンディングの時に言って。
あ、だからすっって言ったからあのみんなえってな
ってガラッと告知してた。
そう、いや、まあだからあの予定日としてはもうちょっとなんですけど。
そうですね、だから、ね、りにょりさんは、
うん、
が、子供を産む前の収録としてこれが多分最後。
そうやね、うん、だからどうなるかなみたいな、まあ、あのもう生まれてもおかしくないねんけど、
うん、
あのお腹の中で赤ちゃんは十分に育ってて、
まあ、もしかしたらこの収録中に急にイダダダダダって言い出すかもしれない。
そう、
まあ分裂前最後の収録
分裂、そう、一体化してるから
分身がね、
はい、ね、頑張ってきます、
はい、
だから3000超えるといいよねみたいな、
そうそう、まあまあまあ、もうそんだけ育ったら十分です、
う
ん、
もうバーンってでっかいの出てくるな、いいな。
そう、なんかなんていうの、妊娠アプリとかで見たら、うんうん、まあ、お腹の中にスイカが丸々1個入ってるぐらいですよって。
お、スイカ。
あれ一応なんか何週目出たら今はこういう状態ですみたいな。
う
ん、
そうそうそうそうそう。そういうの出てくる。
あと2週間ぐらい経ったらまだいるのって出てくるやろ。
もうだって、あの、更新止まるもん。
あ、そうなん
や。予定日を1週間ぐらい過ぎたらもう更新は止まる。
うん、
生まれてるはずということで。
はいはいはい、はい、
うん。今は結構予定日ね、合わせてくれたり、合わすっていうか、うん、まあ、ある程度
まああまりにも遅れてきたら促進剤打ったりとかっていうのもあったり
して、うんうん、
いろいろあるんやったと思うよ、
はい、そしてイカさんが、老人眼力、
すごい老人眼力、
老人眼力で伝わらんやろ、
老眼、
はい、
その目の筋肉が衰えてるみたいな話やと思うんですよ、
眼性疲労的な、
いや、あの、もうシンプルに、だから、こう、うん、おじいちゃんになったら歩きが遅くなるのと一緒で、
加齢による
目も、そういう筋力の衰えがあるみたいで、
うん、
本当にスマホが、シンプルにもう合わなくなってるのよ、その、
あ、でも最近、イカさん、うん、携帯を、あの、顔から遠ざける仕草やるなと思って。
遠ざけるか、メガネをちょっとずらすのよね。
はい、はい。
メガネをちょっとずらすとピントが合うから、メガネでピント合わすみたいな。
でもそれってさ、老眼用のメガネじゃないやろ？
違う。これ超近眼のメガネです。
買わなあかん
な。近眼の人は最終的に目が、なんか、老眼でちょうど良くなるみたいな話なかった。
いや、どっちもダメだ
ね。そうなんや。
で、メガネ買いに行こうと思う。
ああ、なるほど。
さすがにも、ちょっと仕事に支障レベル。
はいはい。
パソコンの文字が今まで、あの、マイクロソフトね、うん、あの、MS ゴシックのキューポが一番最高やったのに、ちょっとキューポがしんどくなってきたということは、これは、あ、キューポイントのこと
だ。わかるわかる。あ、俺はわかる。
MS ゴシックのキューポイントは俺、紙一本ってやと思ってるから。はい、で、メガネ買いに行ったんですよ。うん、今までめっちゃ安いです。ジーンズとか、お手頃価格って言い方して
た、はいはい。まあ、一本一万円かからないぐらい。
そうそう。けど、とうとう、メガネ市場に行きました。
おちょっと気合入ってる方のやつ、
あのメガネ市場が今そのピントが合いやすくなるようなレンズを、あのあるよっていうのを見て、
はいはいはい、
分かった、今回2万出そうって思って、
お
ー、いつもの場合ですね、
まあ、でも長く使うもんやしね、
メガネ市場行って、
はいはいはい、
それやったらあのいつものリーズナブルなメガネ屋さんより、うん、あの検査数が多かったからいいなと思って
ちゃんとチェックしてるなって、
そうちゃんとチェックしてるなって思って、それでこうあの、まあ、頼んで、あのまだ来てないねんけど、
はいはいはい、
その時になんかあの曇り止めのスプレーみたいなの、
ああだけある
よね、
ちょっとなんかちょっと時間あのといろいろあるんで、あの時間の間にちょっとこれちょっと試してみませんって言って、レンズの曇り止めだから今マスクやるから、
はいはいはい、結構
曇るやん、
う
ん、あれをシュッシュッてやってキュッてやって、あ曇らないですねって言われて、これね、あの昨日やっと入ってきたんですよけどもうあと1本しかなくてけど、ああ、あんた商売うまいねって言いながら、もうけどさすがに僕ちょっとそれはうーん買うわって買いました。
そうなんや。
そう
だ、いや、ほんで今やってんねんけど本当に曇らへんから、やるやんって思って1300円ぐらいしてんけど、
いい買い物しました。
まだ分からん。
あ、検証中ね。
あの冬になってから検証もう一回して
冬まで使い切らんの
夏になったら曇らん
やん。ああ、なるほど。
だから今の時期なぜ買ったんやろって思ってて曇りにくくなっていくやん、どんどん。
確かに確かに。
だからあの寒くなったらまたこの話ね、半年前そんな話してたなっていうのを喋りたいと思います
。絶対忘れてるわ。
ほんまやな。
で、頑張ってフリートーク作ってきたやろ。
そうやな。確かに確かに。もうそろそろ異世界転生の話やめとこうって言ってたからね。
努力はした。努力はしたけど、うまく喋れたかな。
そういえばね、私たちは、あの、だから、ヨロジア楽団のそれなりな日々のポッドキャストに、毎週順番に、私、おけいさん、イカさんの順番で出ましたと。
出ましたね。
3週連続。はい、なんか3週連続。スペシャル。
まあ、毎週月曜日にあのリアルタイムの配信で、やってはるんですけども、はい、それに一週ずつ一人ずつ、ね、ゲストとして呼ばれていったと、いうことですね。
昨日イカさんのイカさんの放送聞いたけど、なんかすごいボロボロやったよね。
いやいや、あの散らかってたけど、
イカさんのせいで。
イカさんを、あの、制御するのは大変だという話ですよ。
いや、確かに。だってさ、もともと、あの、サンジョボさんから何歩か、あの、質問が来てたわけやろ？
めっちゃ来てたよ。
それについて考えてなかったん？
いや、サンジョボさんが、それについて全然聞いてくれへんの。
いやいやいや、聞いてたけど、なんか切り捨ててたやん。
切り捨ててないよ。ちゃんと、あの、あ、それは無理ですって、こう。
切り捨ててるやん。
あの、美味しいラーメン屋の話はできませんとか、ちゃんと俺言ってたやん。ちゃんと俺、だから事前にめっちゃ考えて読んでんで。
だから大変やなと思って、サンジョボさん。
そうやな。
いや、けど、あの、おけいさんがピンで、ゲストっていうのがめっちゃレアになって、
ああ、確かにそうね。確かに、イカさんとかアリノリさんとか、あの、ホラボードとかに、よくゲストでピンで呼ばれることも今まで、まあ、ピンでというか、他の人もたくさん呼ばれてるけど、
はいはいはい、
その中にイカラジ代表で行くみたいな、
そうだよね。
ケースは多かったんですけど、僕が一人は今回多分初ですね。
そうかもね。
ちょっと、あの、いつもと違う、いや、いつもと一緒のおけいさん聞けると思う。
いや、まあでも、あの、いつもだったらしないような話も結構したので、ぜひね、そちら側も聞いてもらえればなと。い
やし、なんかうまいこと進行してくれたしね。
そうですね。
そうそう。
僕の回以外聞きゃいいんちゃうかな。
まあ、ここまで話しておけば、イカの回が一番聞きたくなったと思う。
逆にね、そうだね。
散らかってるね。
やばそう、
はい。ぜひ皆さん聞いてみてください。
はい。
よろしくお願いします。
ということで、後半に。
そうですね、ゲーム紹介しましょう。
はい。後半なんだな
ぁ。ふわっと入りました。もうパターンないや。
まだまだこれからや。
はい、というわけで今日はボードゲームの紹介でございます。
イェーイ。
はい、じゃあ今回紹介するゲームは何ですか？
キッチンラッシュ戦場レストランです。
イェーイ。
これ最近日本語か？
そうですね。
この間ね、まあ買おうと。そうそう。10万円が入るから買おうということで。
前回ぐらいやったかな。
10万円やから買おう。
なぜか10万円が手に入るらしいので、はい、買おうと思った品の一つですね。
そうです、ね。早速予約して買いました。
はい、こちらがあのやってみたら面白かったので今回ご紹介でございます。
はい、アークライトの新作です。
はい、というわけで、じゃあいつも通りリンよりさん。
はい。
もう今回ねリンよりさんがあの、はい、買いましたので、
そうですね。
我々が遊ぶ時のインストも含めて全部やってもらったので、
そうです。
はい、今回はリンより担当ゲームでございます。
はい、これはだからその前回か前々回に説明した通り。
うん、
バタバタしたゲームです。
そうですね。
はい。リアルタイム協力ゲームです。
そう、協力ゲームだったんですね。
あ、そうそうそう。リアルタイムゲームって聞いた時点でさ、うん、なんか自分のキッチンがあって、それをそれぞれ守るんだみたいなイメージがあってんけど、うんうん、でも、なんかそのフレーバーだけでとりあえず買ってみて、はいはい、1ページ目開いたら、リアルタイム協力ゲームですって書いてあって、協力ゲームやったんやん。
知らんかってんな。
知らんかってん。はい。ということで、説明書読みました。
はい。
はい。まず、プレイヤーたちは、
うん、
おそらくそのキッチンのリーダーになって、
うんうん、
一つのレストランを切り盛りします、
うん、はい、
で、自分の担当してる、従業員が2人ぐらいいるので、
うん、
その人たちに、やってもらうことがあります、う
ん、指示を出すと、
はい、うん、何をするかというと、
はい、
メニューを取ってこいとか、
はい、
ああ、だから注文取るんかな、ね、お客さんから注文を取ってこいとか、
はい、
あの、貯蔵庫から材料を取ってこいとか、
うんうんうん、
調味料 を拾ってきてかけろとか、うん、あのそこの皿でも洗っとけとか、
はいはい、
うんうん、
基本パワハラなんやな
あのめっちゃパワハラやでこの
とか、まあ、買い出しに行ってこいとかなんですけど、はいはい、それをうまいことやります。どううまいことやるかというと、うん、従業員はそれぞれ個性のある砂時計なので
個性のある砂時計色は確かにそのいろいろな色がありますね。
いやこれは噂によると落ちるタイミングも違うという、う
ん、さっき検証したけど確かに若干違いました
はい、砂時計なので、うん、それが落ちきるまでなんていうんやろうな、まあ、ワーカープレイスメントって感じで、あの場所に置きます従業員を、
うん、
砂時計をひっくり返しながら、
うんうんうん、
そしたらその間は作業中になります、
うん、
で、その作業中の間に自分の、個人ボードの上でわちゃわちゃすると、
うんうんうんうん、
いう感じのゲームです。
正解
やった
いやでも今回ほとんどあのなんていうの綺麗にお話はできてたと思います。
やった
お褒め
、はい、まあ、実際何をするかっていうところはもうほぼその通りで、
はい、
若プレですね、
うん、
いわゆるワーカープレイスメントゲーム、
うん、
でそのワーカーは砂時計ですと、
はい、
でその砂時計を置いた瞬間に、
うん、
もうそこに空いてる効果を使うことができる、
はい、
ただし砂が落ちきるまではその人はもう使えないですと、
うん、
そこで作業するので使えないです。なんで砂が落ちた瞬間別の場所に行って作業をする、
うん、
っていうのを繰り返していくんだけど、当然他の人が作業をしている間の調理場、
そうだね、
例えば調理場とかっていうのは枠が埋まってたら他の人は調理場が使えないとか、
はい、
貯蔵庫であの材料漁ってる間は他の人が漁れないとか、
うん、狭いからね。
そう、なかなか広くないキッチンを全員で縦横無尽に駆け巡って、
うん、
料理をどんどん配膳していくと、
はい、
で配膳した料理によってお金を得て、
うん、
でラウンドの終わりに、うん、各従業員につき3金の、お給料支払ってあげて、
はい、
もし支払えなかったら、とりあえずちょっと家で休んどいてって
そう、ね、
しばらく休暇をしてもらって
、うん、
でなんとか次のラウンド中に雇い直したりとかしつつ、お金を稼いでいくと、はい、
そうですね。
で、一番最後は、各、まあ、ゲームの頭にですね、
うん、
ランダムで決まった目標カードの結果に沿って、
うん、
クリアできたかどうかというのをチェックしますと、
はい、
例えばそれは余ったお金の量だったりとか、
うんうんうん、
こなした依頼の数だったりとか、
うんうん、
であるいは、難しい料理を提供した場合にもらえる評判っていうポイントだったりとか、
ね、
これをどんだけ取れたかっていうのがその、難しい優しい簡単ってその3種類の、
はい、
カードに分かれてるんですけど、
うん、
難易度に沿った目標をクリアできてるかどうかで、まあ、全員が勝利できたか残念ながら達成できなかったと、
うん、
いうことを競うゲームでございます。
はい、だから評判っていうのが上がったり下がったりするんよね。やっぱ料理の提供が遅れたとか、
うん、
失敗しちゃったとか、
そうですね、
あのなんやろ、材料入れすぎちゃった、香辛料入れすぎちゃったとか、はい、でまあ評判が下がったりもする。
はい、
うん、
でやってみた感じとしては、あの優しい難易度ですら、うん、めちゃくちゃ難しかった
です。いやほんまにこれ私とおけいさんでやってみて、うん、で次イカさんも入れて3人でやってみましたけど、うん、ちょっと優しいはクリアできなかったですね優しいはず
これやのに難しいがあるのよね。
そうですね、あの難しいは優しいの 1.5 倍ぐらい難しいです
でさらに、そうそう、今回あの全く入れて遊んでないんですけど、
うん、
イベントカードっていうのがあって、
イベントカード、
そう、
はい、
あのそれは、いろんなトラブルが起きる
あ、やめてやめて
急に調理台が1個ぶっ壊れるとかね。
そうそうそう
もう十分ずっとトラブル発生してる気分でやってるから
そうそうそう、
だからやり込んじゃって、いやもうこんなの簡単やわっていう人はイベントカードも入れることができます
、はい、
まあね、う
ん、すごい勢いで金払って水道屋に直してもらったりしなきゃいけない
でも確かになんかすごいあのフレーバーが沿ってていいよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
じゃあどこが良かったか聞いていきましょうか。
はい、
じゃあイカさんはなんかどこが良かったですか。
だからワーカープレイスってまあコマミップルとかそういうのを置いていくやん、
うん、
けどそれに次元があるっていうか、その使えるようになる、あのアクティブになるまで時間がかかるっていうのはすごいなっていう。
そう、普通のゲームやったらワーカープレイスメントって自分の次の手番が回ってくるまではまあ当然動けないっていうのが、
うん、
まあ、リアルタイムゲームになったら、
うん、
まあ、じゃあどうやってそれを表現するかっていうと砂時計やってシンプルな形に落ちていますよね、
うん、だったからもうすごい、うん、あの表現力、
なるほど、ね、それがねルールとして綺麗に押し込めてるのがいいですよね。
そうそうそうそ
う、はい、
じゃあ、リュウルさんはどうでしたか。
まあ、1ラウンドが4分なんですけど、
うん、
その4分の間に、まあ、いろんなことをしなあかんやんか。
そうですね。
で、例えば買い出しなら 1金払ったら肉しか買いに行けないんですよ。
まあ、当然肉屋に行ってるんでね。
そう、肉屋に行ったらついでに野菜も買ってこいよって感じだけど、ついでに買ってくることはなく、もう肉なら肉だけを買ってくるので、まあその辺のこうジレンマは面白いかなって、思いましたね。なんか使えないその従業員を頑張って使うみたいなところが面白いなと思った。
なるほど。私もね、まあ、基本的にはやっぱりね、フレーバーがすごい綺麗に落とし込まれてるっていうのがすごい良くって、まあ、例えば注文を受けた後、ラウンドの終わりに必ずその全部の皿ができてるかどうかチェック、そして、まあ、お勘定をしてもらってお金をもらうフェーズっていうのが挟まるんですけど、料理の完成っていうのをゲーム中、そのゲーム中というか4分間 の, そのラウンド中にもやっても構わないと、でそれをやった場合何が起こるかっていうと、はい、給仕って、まあ、ウェイトレスさんですよね、ウェイトレスさん の, そのワーカープレの場所に自分のワーカーをまあ置くことで、まあ、その手番を1個使っちゃうけど、4分っていうリアルタイムの時間帯に完成して、まあ、給仕渡すことができると、
は
い
は
い、
早めに到着できたって感じだよね。
そうすると何がいいかっていうと、一金、おひねりが、おひねりがチップがもらえるんですよ。
うん、
おひねりって言うとちょっと難しい。まあ、チップがもらえるんですよ。
うん、
これが、その一金によって買い出しに行けるとかってゲーム的にももちろん大事なんですけど、
そうですね。
それ以上になんか早めに渡しに行ったらチップもらえるとか、すごいなんか、なんていうの、リアルな、フレーバーとの一致
そう、ね、
っていうのがなされてるのがすごい好きですね。
そう、なんか洋食屋さんやから多分、なんか、だからチキンコルマとか、なんかコンキリエとか、チリコンカンとか、よくわかんない料理作ったりするんですけど。
チリコンカンはスペイン料理やったかな、チリ料理やったかな。
そうそう、なんかカレーとかもあんねんけどね。
そうね、マラケシュ風ラム肉と野菜のグラタンとか。
そう、注文がね、それなりに多分、調味料とかとも合ってて、面白い。
で、食材が6種類？
そうですね。
肉、
はい、
骨？
これはね、骨みたいに見えるけど、おそらくパスタですね。
パスタ、そうそうそう、パスタ系。
ベーコンなリーフ系の何か。
まあ、野菜。
で、パン、
はい、
チーズ、人参って。
そうですね。
あんねんけど、それがうまく、そのカード、その作る料理のカードの、その食材が、本当にその食材で、この、食べ物できそうっていう。
そう、まあ大体そうよねっていう感じよね。
多分マラケシュ風ラム肉と野菜のグラタンにはチーズ2個分ぐらい入るんやろなっていうのがこれわかる。
あ、めっちゃチーズたっぷりやん。
そう。
で、調理場っていうところでどんどんそのなんか煮込むとか焼くとかなんかの調理でどんどん段階を下ろしていくと、どんどん難しい料理とか時間のかかる料理はできんねんけど、
はい、
ベトナム風生春巻きは、全く調理しなくてもいい、
焼かなくてもいいんですよね。
だって生春巻きやから。
確かに。
その代わり調味料めっちゃ使ってる、
あとこのゲームはね、声出しの大切さを学ぶことができます。
わかる。なんかバレーボールやってる時に、はい、そっち行ったよとかって言うやつ。
そう。で、実際に私、居酒屋でバイトしてたんですけど、確かに居酒屋のバイトの時結構声出しをするんですよ。
ああ。
どこどこに、冷蔵庫からこれ取ってきてっていうのが、
はいはいはい、
ここ置いときますとか、
うん、
で、注文とかも何番さんにどこと、何番、何々ですみたいな。
ああ、重要よね。
お互いやったり、あそこにもう出しましたとか、
はいはいはい、
あそこお会計済みですとか、
うん、
全部、情報共有をすごいするのが大事なんです
けど、ああ、わかる。
このゲームにおいても、調味料袋に何のスパイスが入ってるかというのがめちゃくちゃ大事です。あと赤が2個みたいな。
そう
調味料袋に関してはほんま袋なんで、そこに調味料が入ってて、まあ、外から調味料がどれぐらい入ってるか見えへんから、調味料袋を見てる人がどれぐらいあるっていうのを言ってあげないと、いちいちみんなに見せてる暇はないわけ。
そうだってさ、ね、塩コショウ使ってても塩コショウなくなってるかどうかって使ってる人しかわからへんから。
いや、だからなくなったらなくしたやつがちゃんと補充しろよって言われるのも一緒ですよ。
言われるよね。
それで、材料庫、その貯蔵庫の中にある野菜とか肉の量っていうのは盤面上から分かるんですよ、すぐに。
そうやな。
で、
あそこ冷蔵庫貼ってあんねやろ、まあ、肉2個みたいな。
そう、そこまでは我々の目で見れるんですけど、袋状になってるスパイスだけは頼むから報告してくれと。
そうやな。
もしくは逆に今見てる人に白2個あるとかっていうのを声かけで聞いて見てもらうとか、はいはいはい、そういう意思疎通っていうのがめちゃくちゃ大事なのが、
4分をどう使うかっていうところやね。
そこら辺がリアルなキッチン風景にすごい見えるんですよね。
そう、あえて調味料隠したっていうのがね、
そう、
なんか難易度をいい感じで上げてきてるから、
多分ね、これをやっ あのテストプレイしてる最中に、うんうん、みんな黙り込んだんちゃうかなと思うんですよ。その全部見えてたらね、
はいはいはい、
特に慣れてくるとみんな見えてる情報をしっかり把握して、
うんうん、
で俺はこれやるチャキチャキチャキチャキってみんなすごい集中してやり始める、
うんうん、
ゲームなんやけど、この袋が一個あることでお互いにそのワイワイし始める
ってい
うのがこのゲームの多分デザインなのかなと思う。
重要。プロバイトばっかりやったらね、もう全然できるからね、仕事
一
人でね。
確かに。あと、あの、自分たちの従業員以外にも、助っ人っていうのがいてて、
助っ人な、
そう、助っ人は誰のものでもないんですよね。
全員が使えるワーカーですね。
うん、どこのチームの所属でもないし、まあ、給料は優先的に払わなあかんと。
助っ人なんでね。
うん。っていうのを、あの、誰が使うか、あ、助っ人空いてるから使いますみたいなことが、うまいこといけると
良
い。
そう、逆に使うつもりやったのにとかっていうのも発生するのもいいところですね。
うん。
そう、全員が使えるっていう特殊なワーカーなんで、
はい、
あの普通のゲームじゃないよね。
そうね、ワーカーゲームならではですね。
うん、そうかも。
普通のワーカープレイスやったら黒、まあ、あの助っ人黒やねんけど、大抵、うん、あの自分のワーカー一人増やせるぜぐらいやねんけど、絶対の場のワーカーが増えるって新しいよね。
うん、そうそうそう。しかもゲーム中にそれをさらにもう一人増やすこともできる。
うん、
でもその代わり給料めっちゃ食うんだよな、ね、金食い虫なんだよな。
そう、さっき、あえて人増やす方向でやってみましたけど、うんうん、めちゃくちゃ支払いきつくなって我々のキッチンは破産して終わりました、
ね、確かに目標達成できなかった、
ね、そうですね。
あと助っ人の譲り合いが行われたり、
ああそうね、お気持ちがね難しいところ。そ
うそうそう、ここも声かけやなって思う。助っ人、うんうん、あ、空いてるよとか、
うんうん、
今これ使っていいよとか、ね、いいよとか。
あと今日やった結果、うん、調理場っていうその煮込んだり焼いたりするところがすごい狭くて、うん、あの4箇所しかなかったから、
うん、
あの調理場いたよって言ってた俺。
あ
だ誰かが落ちきったやつ見た時、調理場いたよ、
あ
そうそう、調理場どいてみたいなことを言いながらね、
やったり誰々のやつ開いてんでとか、うん、全部そのせんでとか、そういう声かけがすごい大事ですね。
そうですね。
誰か皿洗いしに行けよ。
はい、というわけでキッチンラッシュでございます。
はい、
すごいね、これは。
はい、めちゃくちゃいいゲームですが、メインデザインはトゥルツイ・デビット、
うん、
でサブデザインがバンゲルス・エパヤルタキス、
はい、バヤルタキス、
バヤルタキスということで、あの全然聞いたことない人なんですけど、
うん、
一応ねさっき調べたんですけど、うん、
はいはい、
トゥルツイ・デビットっていうのは、うん、あのボドゲーマさんとかだと、また別の名前で登録されてて、デビット、デビット・タージって名前で登録されてたりするんですけど、
うん、
ダイスセトラーズってゲームの人ですね。
なるほど。
で、あの他にもあのアナクロニーのサブデザイナーで入ってたりするみたいです。
は
い、というわけで、まあ、別に全く見たことないデザイナーってわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあ、あのこの人メインでやってはるっていうのは多分2作目ぐらいなのか、まあ、日本でよく見かけるのは2作目ぐらいなのかなと思います。
うん、珍しいゲームデザインではあるよね。
そうですね。
バンゲリス・パエルタキスは、
バンゲリス・パエルタキスはね、さっきちょっと調べてんな、バンゲリス・バギラ、バギタラキスってここのボードゲーマーさんでは名前になってるんですけど。
あ、なるほどね、読み方の違いがある。
ダイスシティっていうゲームとかが有名な人かなと思います。他にもいくつかやってはるんですけども、あとフィールドオブグリーンとかあたりのゲームで名前聞いたことあるかなっていうところですね。
この方はエヴァンゲリオンと関係性はない
です。
ない
、はい、
なんでエヴァンゲリオン、
バンガードとも関係がないです。
なんか
バンゲリスさんです
けど、なんかプロレスで、あの空中技が得意そうな感じも。
マスクドではないです。はい、この人マスクはかぶってないと思います。
そう、
はい、
なんか強そうな感じ
でもないです。あの、デザイナーの名前いじりは初めて
それも全然知らんのに、ね、名前
から友達ちゃうんやから。
確かにごめんなさい。
そうだ、
お詫びいたします。
一人プレイもできるので、
あ、
今の時期に良いですよ。
一人プレイやった場合は何が苦しくなるんやろ
う
な。
うん、
結局でもやっぱり、
まあ、かなり狭い、
切れんのかな、
小さいレストランになるんやろね。
なるほど。
うん、
はい、そういうわけでぜひ遊んでみてほしいゲームでございます。
はい、おすすめのキッチンラッシュでございました。
ぜひぜひ。
今日もですね、ツイッターの方でハッシュタグイカラジをつけてつぶやいてくれたものを勝手に読めるコーナーでございます。
はい。
じゃあ、バンちゃん、 イカラジ第140回拝聴しました。過去回の企画を振り返りながらお三方の盛り上げと軽快なトークは、変わらず楽しいと感じる回でした。時代は動画とのことですが、作業をしながら情報の入るポッドキャストやキャストライブは今の流行とお聞きしました。今後の配信も変わらず楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
140字をねフルパワーで使っていただきました。
いや確かにバンちゃんいつも爪爪にメッセージありがとうございます。
2文字でもいいんだよ、
は
い、
確かに、ね、あの画面見なくていいっていうのは一つね、
そうやね、メ
リットされる。そうそうそう、そのつもりで喋ってます。はい、
まあ、実際ね、なんかあのしながら聞くって人も結構いてはると思うので、うん、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
聞いてね。
はい、ピサミンガラクタボックスさん、イカラジオンラインボードゲーム会企画振り返り会聞いた。更新直後に聞いているのですが、通勤時間がないのでツイートをサボっていました。すいません。
何をおっしゃいます
よ。とんでもないです。聞いていただけるだけで。
ありがとうございます。
聞いただけでもツイートしてくれると俺たち拾うんで
そうそう、まあだからね、確かに通勤時間なくなって、あ、通勤時間にツイートしてくれたんや。
うん、
なるほど、そういうことね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では続きまして、
はい、
ピピタパンさん、イカラジ139回聞いたら MSN メッセンジャー世代の自分でも Zoom と Discord についてどんなものか知ることができました。実はよく分かってない人はぜひ聞くべき。また遊んでいないゲームキッチンラッシュを想像で適当に紹介するのが面白かったのでコーナー化希望しますということで、はい、あの MSN メッセンジャーめちゃくちゃ懐かしいでございます。
懐かしいな。
あと Yahoo メッセンジャーも使ってましたけども、
はい、
なかなか ICQ の話をさせてくれ
る。ICQ も一時使ってたよ。
あ、
はい、まあね、あの今回はね、その時にお話したキッチンラッシュが、
はい、
ついに遊べたので、ちゃんとした話をしましたが、
そうですね、
はい、想像で適当に紹介するのも面白いそうなので、もしかしたら何かやるかもしれません。
はい。
はい、続きまして、
はい、
ピピタマンさん、
お、
140回、過去企画振り返り会拝聴。年が離れた兄がいてネットランナーを購読してたので治癒12歳がめちゃくちゃ刺さりました。
うん、
時代先取りしまくってましたね。その時代、先行者とか懐かしいですよね。イカさんなら通じるはず。リヌルさんが読んだおばはんの話逆に気になってきましたということで、イラスト付きでついてもらってます。
侍魂ですね、
はい、先行者はね私も分かりますよ、
はい、
あのロボットのカクカクしてるあの先行者なんちゅうのビームみたいなのが出るあの下ネタのやつですよね。
全然わかんない。
あれね、後からどんどん足されていくし、あのサムダモンさんがもうむちゃくちゃしたから、あれ
を
基本的に、まあ、あの文字いじり系のねサイトとかね、あの、はい、そういう時代です。
あの中国が作ったロボットだよっていう触れ込みで出てきた画像の話ですね。非常にあの出来が悪そうに見えるっていうそのロボットの話です。
なるほど。
はい、では続きまして、ピピタパンさん
ありがとうございます。
はい、今回長いぞ。過去回の感想も、イカラジ136回でおけいさんがお釣りで100円渡すときに、はい100万円っていうお茶に驚いたエピソード、大阪では一般的にお釣りをそうやってくれると思っていたので逆にびっくりしました。現実世界では言わないんですねと
イメージがすごいな。
まあ言う人は今まで2人見ましたね。
ああそうそう、実際にいるっちゃいる
いるっちゃいる。
で言う人がいるということは返せる人がいるから言えるんですよ。
なるほどね。
ちゃんとそこでコミュニティが100万円コミュニティできてるんで。
100万円って言われたらどうしたらいいの？
どうしたらいいんや？
はい100万円って言われたらもうお釣りの時はいじゃあ20万円返すねみたいな、そういうやり取りができるかどうかなんです
よ。あ、でもお釣り側で100万円渡されてしまった場合はどうしたらいいんや？
お釣り側、あ、めっちゃもらえたみたいな。
1000円払ってはいお釣り100万円ってもらった場合にこの、
あ、乗りツッコミじゃない、あのうわ100万円ってめっちゃ儲かってるやんってなんでやねみたいな、
それぐらいまで言ってほしいです。
残念ながら道端でたこ焼き買う時はそこまでテンション上がってないから。
たこ焼きということはテンション上がる
んですよ。たこ焼き自体はテンション上がってるかもしれんけど、おっちゃんのテンションについていくほどのあれはない。しかも、ノリツッコミって日常でするときめちゃくちゃテンション高いよ。
苦笑い
って何？息をするようにノリツッコミはしてほしい。
ちょっと愛媛県民には厳しいです。
頑張ってください。
はい、続きまして、ピピタパンさん。
ありがとうございます。
136回でモッドゲームズさんの、3ターンだけ君が好きがすごく面白そうに紹介されていたのでポチっちゃいました。
お、
初めての人とも楽しく遊べそう。熊本在住のサークルの方のおもてなし力が話題になってましたが、自分の知ってる熊本の友達のおもてなし力も半端ないのでそういう土地なんだろうかと。
かな。
いや熊本の知り合いいないな。
確かに
確かに、う
ん、はい、めちゃくちゃいいゲームだったので皆さんぜひ遊んでみてください。
そうですね、はい、いやおすすめで買ってもらえるのありがたいね、
うん、続きまして、
はい、
ペピタパンさん、
まさか、
イエーイ 137回、
はい、
ティーフェンタールの酒場の説明でウォルシュ、ジョルシュの、語呂の良さがツボにはまりました。冷麺冷やし中華故障問題ですが関西の文化みたいですね、逆におけいさん以外の人が違ったのが気になります。ちなみに冷やし中華は、中国にはないようですと。
あ、そうなんや。
冷やし中華は中国にない。
あー、じゃあ日本の食べ物なんだね。
冷やしエセ中華ですね、
うん、エセやん。
からしはつけるよね。
それは冷やし中華にですか、
うん、
ああ、それはついてるのは見ますね。
あ、
けどこの銀の皿のやつは
冷麺、
うん、あれからしないよね。
からしっていうかそもそもあの醤油ソース的な感じやもんね、
うん
う
ん、
あ、そうやね、
醤油ベースの鶏ガラソースって感じやもんね、
うんうんうん、
こっつり練りがらしガッてこうつけてはくれない。
確かに確かに、
ちょっと寂しいね。
冷やし中華はマヨネーズじゃないの。
あ、マヨネーズかけて食べた。
いや、うんうん、だからマヨネーズとからしどっ、
ああ、なるほど。
最高だす。
最高
だ
す。
最高
だ
す。最高だす。最高だす。
はい、というわけで続きまして。
まさか
ペピタパーン、
イェーイ、もうここまで来るとお祭りっす。
名前読んだだけでイェーイって言われる読者なかなかいないです。
まあ、こんだけ書いてくるんで、ね、もうお祭りっすと。
はい、イカラジ138回、ニューフロンティア回、イカさん、テレビっていうだけで面白いのずるい。結局赤外線リンクがその後どうなったのか気になってしょうがないです、
うん、
果たして東芝は見つかったのか気になって眠れないのでポッドキャストを教えてくださいと。
あ、
はい、某あの、リモコンになる Wi-Fi の機械、
はいはい、
無事漢字で東芝と調べれば出てきました。
お、漢字の検索もあったんや。
あってん。だから海外のやつの感覚あったから、うん、アルファベットっていうかね、そういうのでしか聞かへんと思ってたから、
まあ、今の東芝ブランドは基本的に TOSHIBA ですから、
ね、うん、で東芝もあるんよ。
あ、そうなんや。
東芝とあの漢字の東芝があって、
じゃあ無事使えたんや。
ね、電源入れるのは便利。
ああ、
そうよかったね。
いや、チャンネル変えるのとかも便利。
ああ
、それ以外のリモコンの機能は一切うまくかリンクせんかったんで。
でも普段テレビ見るときそこが使えれば大体問題ない。
そうやね。
ね、
寝転がって、うん、テレビ遠いところでも、あ、ごめん、テレビ、
うん、テレビ、テレ
ビ遠いところでもあのスマホ持ってたらあの電源つけれるから。
ああ、いいじゃん。ね、
あのそれがもしできなかった場合なぜかうちに持ってこられるっていうよくわからん現象が起こるんだけど危なかった。
いや、いつでも持ってくんで。
いい。あの、イカさん使い切れなかったガジェット、うち持ってくる習性がある
から。謎の習性。
いや、捨ててくれてええねんで、俺渡したやつは全然、ね、
ワンダーコアはそろそろ捨てようかなと思った。
ワンダーコアですね。ごめん、捨ててくれ。あの、1000円のやつ
は
捨ててくれ。
はい、そんなわけで、ピピタパンさん祭りでございましたが。
いやー、嬉しい。
あのね、この量を送ってきていただいても、あの、はい、僕たち読むっていうことを分かっていただいたら、送ってこい。
全部読みます。
はい、
全部読みます。はい、こんな感じですね。シャープイカラジ、ひらがな、イカカタカナ、ラジのハッシュタグをつけてツイートしていただけますと、ボドタのコーナーとしまして勝手に読めますので、ぜひご投稿ください。
はい。
はい。じゃあエンディングいきます。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@IKARAJI 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい。
はい、
イカラジオで調べると、
うん、
なんかあの、オールナイトニッポンのサマーなんたらウイカっておるやん。
あ、
ファーストサマーウイカ、
ファーストサマーウイカか、
はいはいはい、
だからそれのイカが出てくる、ウイカのイカが出てきて、
なるほど。あの、ファーストサマーウイカはあの初夏って書いてファーストサマーでウイカやから、
うん、
ファーストサマーウイカないで、
うん、いや、うん、別にその情報はまた後でゆっくり
聞いて。わかりました。
あのイカとしラジオイカで調べてもそっちが勝っちゃう、
負ける。さすがにさすがにファーストサマーウイカには勝てないです。
あ、ごめんなさい。
イカで調べたら
ポッドキャストはされてないからポッドキャストは OK やねんけど、普通にあの検索でラジオイカで調べるとあのファーストサマーウイカ強すぎる
問題が出てきて、でも普通にひらがなイカカタカナラジで調べたらうちのブログが出てくるはず。
そうだから、ね、イカラジで調べていただいたらブログ出てくる、
ね、エゴサしやすい。
はい、
はいはい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
はい、
いかがー。